東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。ああ、最近夜はひんやりしてきましたね。くしゃみも止まらず、お腹もなんかギュルギュルしだして、皆さんポンポンは大事にしてください。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。収録しているのはもうね、だいぶ空真っ暗になって夜ムーディーな感じなんですが、先月の生放送で怖い話して、なんかみんなに船の科学館ネタですごくビビらされたんですけどさっきここまで来るのに、まだ夕方日が傾いてるぐらいの感じだったんですが、船の科学館の横を歩いてたら、後ろでね石がコロコロコロコロ転がる音がしてて、なんかでもやっけに気になったから後ろ振り向いても誰もいないんですよね。いやいやいやいや、そんなことはないと思いつつ、もう怖い時はですよ、エロいことを考えるといいっていうのを聞いたので、ちょっと某おっぱいサンライズを脳内でこううわーっと流しながらね来ました。はい、そんなこっちゃんです。ではですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどなどぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第51回目放送、秋のひんやり夜に始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns! このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介する、そんなマニアックな歴史上のコーナーです。今回ご紹介するのは宝山城です。宝山城誰やねんという方ばっかりだと思うんですが、こちらですね、日本の歴史ではなく中国の歴史の中に登場する女性です。字はどう書くのかというと、アワビで、魚介類のアワビに数字の3に娘で宝山城、宝外さんという人の3番目の娘ってことで、まあまんま宝山城という名前らしいです。ああ局長の方がなんか三国志得意なイメージあるんですけどね、今回はそこまで三国志詳しくないんですが、私が好きな宝山城って蜀の、軍にいた方と結婚した女性なんですよね。で、私蜀軍が、まあ、三国志知ってる中で一番好きなので、この方選ばせていただきました。で、中国の歴史結構、古いから、こうやって宝山城っていう名前の女性がいたとしても空想の盛られた人物なんじゃないかって思う人結構多いですね。私もなんか本当に全員いたのって思っちゃうんですけど、宝山城こちらお墓が四川省高原市にあるそうです。調べると写真も出てくるので、まあまあ信じていいかなと。で、墓石には宝山城の名前と宝山城の旦那さん関作の名前を彫られていることから、まあ信憑性が増してきますかねって感じ。まあ、お墓だって後からね、昔の歴史好きな人が作ったんじゃないのと思う人もいるでしょうが、私的にはこのお墓が宝山城のいた証だと信じたいと思います。ドリームを持ってね行きたいと思いますよ。ではこの宝山城どんな方だったのかというと、めちゃくちゃ強い美女だったそうです。 宝山城は美人な上、そこらの男では簡単に勝てないほどもう強かった。宝山城の銅像もあるんですが、これね、宝山城両手片手ずつにめちゃくちゃでかい中華包丁みたいなのを持ってて、それ重いんじゃないっていうね、でかさの剣を持ってるぐらい、まあ、武術に長けていた、強かったそうです。しかもまあ自分が強いから、やっぱりね、自分より弱い相手とは絶対に結婚しないと言い張っておりました。しかしそんな宝山城を倒す男性がとうとう現れます。それが先ほど言った関作。三国志ではかなり有名でしょうかね、蜀軍のひげ美男子関羽って。わかりますか関羽、すごいひげがめちゃくちゃ美しいっていう男の人で、で蜀軍の中でもトップクラスの強い人、敵軍のまあ魏の曹操、敵軍のリーダーにも、関羽やべえよ、強えよ、欲しいよって思われるくらいすごい人だったようです。でまあね、そんなめちゃくちゃ強い人の息子ということで、関作も、ね、武術は長けていたと。関羽の息子、腐っても関羽の息子だと俺は。で宝山城倒しますね。でも別に関作は倒すだけで、宝山城と結婚したいから倒すとかじゃなくて、めちゃくちゃ強い美女がいるからって興味そそられて倒しただけなんです。でも宝山城は自分を倒した関作に一目惚れ、強引に結婚まで持ち込みます。やばいね、強いね、ここも強いよね。で関作、相手も美人だし結婚してもいいかっていう、まあ半ばノリではあるんですが結婚します。でこのさ、自分を倒した男性に惹かれる女の子、ランマ2分の1のシャンプーちゃんを思い出しましたね。私はどうですかね、ランマ2分の1見てた方いかがでしょうか。これから元でできてるのかなって思うぐらいね、宝山城とシャンプーちゃんの生い立ちというか感覚が似てるような気がします。でそんなスピード婚の後、関作は蜀軍諸葛亮ですね、諸葛亮先生、この方はまじないで風の動きを変えたというすごい人なんですが、この人に伴い豪族毛角退治に向かい、宝山城は留守を預からなければならなくなりました。毛角さんっていうね、お金と権力が大好きなおじさんを倒しに行きます。で関作の死については諸説あるようですが、まあいろいろこう見ても宝山城と再会して、まあなんていうんですかね、とこで安らかに眠るということはなかったようです。なんか私も見た中では、みんなだいたい戦場で亡くなった。蜀軍がこう廃れていく中の戦いで死んだっていうお話もあるし、毛角との戦いで死んじゃったっていうのもあるし、いろいろなんですけれど、そこはでもまあね、関作のことを信じて待っていた宝山城の元で安らかに眠るということはできなかったようです。で現在宝山城のお墓の内側かなり荒らされちゃってるみたいなんですが、まあね、昔からお墓の中には何か金品いいものが詰まってるんじゃないかと盗んでいっちゃう他国の方々とかいましたからね、しょうがないんですが悲しいなと思いつつね。たださ中国にも行けないしね宝山城すごくやっぱり強い女の人ということでリスペクトしてるんですが、日本巡るより大変だよ。中国に大学時代に行ってた友達がいるんですけど、もうね、見えないって前が何してても本当に前が塵とか埃みたいな感じで見えない。で家の中に入って、じゃあ顔を洗おうとか手を洗おう、口の中ゆすごうって言うと、なんか水が黒くなって出てくるんだって。いや大変らしいですよ、皆さんぜひお気をつけください。もうその子はね、すごく中国のノリというかが合ってたみたいで、論文も中国でいろいろ調べて書いたりしてましたけどね。まあちょっと健康に自信のない方はやめた方がいいかなと思います。そんなわけで宝山城をご紹介いたしました。以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグを始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはノブさんのお知らせ前半です。はいはい、そりゃよかったね。ユミは呆れた顔でうなずきながら頬をあからめたリリーの顔を見上げていました。だってね、聞いてよ、本当にかっこよかったんだから。ユミの呆れ顔などそっちのけで、鼻息を荒くしながらリリーは握りしめた拳を振り回しています。実はケージと出会ったあの日からリリーの頭の中はケージの笑顔でいっぱいになってしまったのです。寝ても覚めても浮かんでくるのはケージのことばかり。そのせいで先ほどからユミはリリーののろけた話を何回も聞かされているのでした。だからその話は何度も聞いたって。そう言うとユミはピンと張った尻尾をくたんと振り下ろしました。そして観念したかのように毛布の中へくるまりました。でもさ、なんか不思議なんだよね、その刑事って人。え、なんで？ユミの言葉に先ほどまでうっとりとしていたリリーは一瞬目を丸くさせました。だって私の家に来るっていうことは家族とよっぽどつながりがある人なわけでしょ。でも私、ケージなんて名前今まで見たことも聞いたこともないもの。眉を細めるユミに向かい、リリーはあっけらかんと笑いながら言いました。だから言ったじゃない、この間初めて家に来た人だって。ユミが知らないのも当然だよ。リリーの笑いにつられてユミも、そう言われてみればそうかもね、まあいっか別に、と軽く考えました。その時段ボールのドアの向こうから声が聞こえてきました。ユミちゃん、いるかね。優しげな口調で尋ねるその声にユミは耳をピンと立てました。そして嬉しそうにぴょんぴょん跳ねながら声のする方へと向かっていきました。前足でドアを開けるとユミは大きく人泣きしました。ノブさん、こんにちは。ドアの向こうにいたのは古ぼけた帽子と洋服を身につけ、もじゃもじゃのひげを頬の周りに蓄え、まるで日焼けをしたかのような浅黒い肌をした中年の男性でした。手にビニール袋をぶら下げながら柔らかい表情の笑みを浮かべています。はい、これ差し入れのミルクだよ。ユミの泣き声に応えるかのように男性はユミを腕に抱き上げながら言いました。ユミも満面の笑顔でもじゃもじゃのひげだらけの男性の方へすり寄りました。信之さんこと通称のぶさんはこの空き地公園一丁目のリーダーのような人です。いつも明るく優しい笑顔で周りのみんなを笑わせたり励ましたり、困っている仲間がいればすぐに駆けつけ、一緒に悩んだり怒ったり時には泣いたりしながらここで周りの人たちと助け合いながら暮らしています。リリーが家へ帰ってしまい一人ぼっちの寂しさに耐えきれず泣いていたユミを救ってくれたのもノブさんでした。温かいミルクを片手に何も言わずに夜が明けるまで ユミのそばにいてくれたのです。それからというもの、この公園に住み着くみんなと同じようにユミはノブさんのことが大好きになったのでした。はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラーノブさんのお知らせ前半です。また新たにノブさんというキャラクターが出てきたんですが、もうユミとリリーとお父さんお母さんケイジ君ノブさん6人はいますねでこれからまたキャラクターが増えていくのか、まあ、6人って結構多いですよね。でこのみんなの関係が最後どうまとまっていくのかっていうのが非常に気になることなんですが、まあね、突っ込んで聞けるわけもなく楽しみにしてますとメールでもビビさんにお伝えした次第でございます。で今回のこのユミとリリーの女子会のような、ね、会話が特に好きです。気に入ってます。皆さんはどうでしょうか。後半に続きます。というわけで以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズでは放散所、ストーリーテラーではノブさんのお知らせ前半をお送りいたしました。本日の感想インフォメーション、そうですね、すごくお腹が空いていますお昼カップラーメンだったのがいけなかったのかなって思うんですけど、あんまりカップラーメン食べないんですよ、うん、炭水化物だし、ラーメン食べるんだったらご飯白米を食べた方がまあいいのかな、どうなのかなと思いつついつもね悩むところなんですが、皆さんどうですか。麺類好きですかね。というわけでもうお腹空いたから何か食べたいと思います。では番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントも番組ページから飛べますのでぜひフォローお願いいたします。それではこっちゃんと阿部さん第51回目放送、秋のおひんやり夜にこれにて終了です。ここまでのお相手は今夜も生放送で爆発するのかこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.